クラブ369へようこそ。みゆきです。
ロケンです。
アイネルか、アイネルアンサーです。
はい、順調に来ております。週5日の企画なんですが、今日は、はい、私が調べてきたことを紹介する日です。は
い、お願いします。
宗教の話が続いちゃうんですが、宗教を知ろうのコーナーになります。
はい、
はい、
お願いします。
日本とか世界中にはいろんな宗教があるんで、そして日本では特にアンタッチャブルとされることが多いので、先入観でこう触れないっているよりかは、ちょっとでも知っていくと何かこう見え方が変わるんじゃないかな、世界がと思って、まずは統一教会っていうところから聞いたことあるのは、
統一教会、はい、
聞いたことあります。現在では世界平和統一家庭連合、まあ、略して家庭連合と言われてますね、名前を変えて。はい、はい、ここはですね、朝鮮半島のキリスト教の土壌から生まれた宗教法人になります。
はい、
1954年に韓国で、ムン・ソンミョン氏によって創設されました。聖書を、ね、独自に解釈して、現在と道義の堕落論というのが元になるんですが、要は人間というのはもともと堕落していて罪であると、存在そのものが罪である、だからイエス・キリストが救世主になって神様を信じなさいってやつじゃないですか。神様を信じよう、はい、信じれるものは救われる。でこれを独自に解釈して、まあ、暗に言っているのが、直接的には言ってないんですけど、このメシアの存在となるのがキリストの代わりに、このムン・ソンミョンの、奥様とご本人となります。この2人が真の父真の母であり、人類一家族っていうのが理念になるわけですけども、こちらの実現を目指して、みんなは信者はこうファミリーだという考えで広まっていくわけですね。でもともとはキリストなんですが、仏教だとか儒教だとか道教、それからシャーマニズムなどの影響を受けて、ちょっと霊感的なところがこう降りてきたとか、そういう感じの宗教でありますと、はい、ざっくり雑なんですけども。で、
はい、
拠点数が日本の国内で114箇所、現在確認できている中で会員数は60万人いるんじゃないかと言われています。
めちゃくちゃいるんですね。
はい、でですね、これ韓国発祥の宗教なんですけども、韓国には30万人しかいないんです。
あれ、
信者さんが。で日本が60万人、
はい、あれ、
でフィリピンが12万人、コンゴその次が11万人、コンゴ共和国で、その次にアメリカ、タイに10万人ずついます、
はい、
っていう感じで、世界中にもう本当に今広まってきている連合なんですけども、はい、でどんなイメージを持ってますか、統一教会って知ってる人。
統一教会、僕名前だけしか知らなくて、うん、今ちょっとググってみたんですけど、
うんうん、
全然もう名前だけ聞いてイメージしてた団体とは全然違う感じの団体ですね。
ほうほうほう、うん、どんなイ
メージ。いや、僕なんかその世界ってついてるんで、
うん、
まあ、ある程度なんかそのいろんな国が加盟してる、なんかそういうのはあるんかなっていう、オフィシャルじゃないにしても、そのまあ多少権力持った人たちがそうやって手を取り合って、あのボランティア団体じゃないですけど、まあそういう感じのイメージやったんですけど、実際なんかウィキペディアとか見てると全然あ違うなってなりました。
そう、でもね、実際に天宙平和連合といって、世界中の宗教が集まって、要は争いとかそういう宗教間の壁をなくそうねっていう集まりは、国連に代わって実はこの統一教会の現教祖様が、主導となってなのかな、やってるみたいです。実はすごく政治的な力も持っていて、まさに。ただ日本では霊感商法でよく、あの壺買いませんかって昔駅前で声かけられてありませんでした。
有名な類は、
ね、声かけられて、で個室についてたら個室に連れてかれて、絵とかその穴絵的なその何かがついてるとか、すごく不安にさせられて、高額で壺など高級なものを買わされるっていうのが、あれは大体よく言われてるのが統一教会だったっていうのがあって、でそこから日本における統一教会のイメージって結構それがあって、怖いみたいな人も少なからずいるみたいですね。で、あとは合同結婚式って言って、
はい、
人類一家族っていう理念のもと、ムン・ソンミョンさんが霊感で定めたカップリングに従い、信者同士で結ばれるっていうのがあります。信者同士は初対面、その結婚 式で初めて会う人もいれば、はい、前から許嫁として知り合うカップルもいるんですけど、国内外問わず、ね、そうで今そのムンソンミョンさんが亡くなってからは教団のマッチングサポーターっていうのが存在して、はい、もう本当
アプリケーションみたいな、
そうそうそう、
マッチングサポーターか、すごいな、
Tinder みたいな状態になってます。
すごいっすね。
くっつけ屋みたいな感じですかね。
あ、そう。で、今年ね、日本人参加者を特集した番組が放送されて、その2月7日に結婚式があったんだよね。
はい、へえ。
そう。で、そこで参加した日本人参加者、ちょっと参加者が多かった。何人いると思いますか？
だって60万人いるんですもんね。
そう。60万人。
はい、5万人。
ああ、はい。あ、ちょっと上回らないでもらっていいですか？1万2000人です。
あ、で、おお、でも、おお。
そう。この統一教会が持ってる施設が2万人入る、普段コンサート会場とかやってる、いや、国立競技場みたいな施設があって、
で、
そこにバーって人が入って、
日本にあるんですか？
うん、
本国ですよね。
韓国にあります。
僕もあれですもんね、統一教会って聞くと、もうマスク2枚しか配られへんのかなって思う不安しかないですけどね。なんか
それも後でじゃあちょっと出しますね。
あ、すみません、あ、申し訳ないです。はい。
はい、
で、
ちょうどコロナがあって、みんな、もうすごいんですよ、ものすごい数の新郎新婦が集まって、マスクしてるの、みんな。
やば。
コロナの影響で。で、オンラインで参加して、オンラインで挙式するっていうカップルもいるっていう、は
い、
すごいですね、めっちゃ面白いです。でその結婚するまでは兄弟姉妹っていう関係性だから、式を挙げるまでは貞操を守ると、
はい、
で結婚はその救済と教会内では言われ、もし気に入らない相手と結婚したとしても、それは神が与えた試練ということで離婚率は低いっていうそうです、うん、でこの桜田淳子さんっていう女優さんが昔いらっしゃって、芸能界でも統一教会に入ってこの合同結婚式に参加したということで大きく報道されて話題になって、それを覚えている方も、うん、いらっしゃると思うんですけど、そのぐらい有名な感じですね。であとは日韓トンネルって聞いたことあります？
対馬のところじゃないですか、はい、対馬から通るみたいな、はいはいはい、はい、ありますよ。
日本と韓国をつなごうって言って途中で頓挫しちゃったトンネルがあるんですよね。
はい、
でそれが1981年に、うん、文鮮明が、あと韓国ムンソンミョン、韓国名ムンソンミョンが、人類一家族の基盤にするため、全世界を高速道路で結んで経済や文化交流を促進すると、で、はい、国際ハイウェイプロジェクトというのを推進して、この最初の起点として日韓トンネルプロジェクトが始まりました。で、まあそのなんつうの、費用とかめっちゃかかるんですよ、維持費とか、
はい、
でまた国防上の問題とか、貿易の関税と問題とかもいろいろ問題があって、そのしかも財団がまあまあここで言ってるぐらいだから、統一教会のそのバックがいる財団がやってると、だから地元の人とかどうなるんだろうみたいな感じで結構話題にはなってたけど、今はもう全然止まってるらしいです。ドロさんがトンネルでそのディズニーの、
あー、はいはい
はいはい、みんなトンネル作りたがりがちっていう、うんうん、ちょっと思いました。
あ、
まあ見えないところでね、一番やっぱ下でねやるって、やっぱアンダーグラウンドの人たちなんですよ、ディープステイトっていうのは。
そうね、っていうね。で、まあこんなに問題視されるというか、ちょっとアンタッチャブルになってるのはなんでかなみたいなことを考えたんですけども、はい、何をもってみんなカルトだっていう人がいたりいなかったりすると思うんですけど、何をもってカルトってみんな思うんだろうなって、これは前々からこの番組で私が感じていたことなんですけど、
宗教イコールカルトってことですよね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
でもこの統一教会には対共産党っていう背景があったんですね。1968年に中国共産党に勝つために、国際勝共連合っていうのが、統一教会によって創設されました。でこれは学生運動っていうのがこの時代にあって、よく聞いたことがあると思うんですけど、
はい、
勝共連合の、要はこの勝共連合っていうのは統一教会の連合ですね、の、うん、 下部学生組織に原理研究会っていうものがありました。略して、まあ、原理会と言いましょう。で、うん、日本共産党の下部学生組織に日本民主青年同盟っていう、略して、まあ、民政っていう団体がいて、この原理研究会と民政っていうのがバチバチに戦って、はい、集団臨時事件とか知ってる人はご存知だと思うんですけど、はい、そういうのがあったんですね。でこの学生運動の中で、要は共産党の人からしたらあいつらカルトだってなるわけですよ、
はい、でも、まあ、反対のこと言ってますからね。
そうそうそう、この原理研究会からしたら、うん、いやいや共産党もカルトだろうみたいになるから、そのどの角度から言ってるのかっていうのが重要になってくるなと思ったんですけど、うん、ただこの集団臨時事件っていうのがあって、先に手を出したのは共産党なんです、
はい、
うん、共産党がこの統一教会の下部組織の大学生のメンバーを集団臨時したっていう事件があったりして、だから見る人から見れば共産党もやばいやつらだっていう人もいる。だから全部が全部つまり一緒くたにするわけではなくっていうことですよね、はい、うん、でもまたキリスト教の信者から見れば、統一教会は聖書を独自の解釈で展開しているから、まあ、一部の人からはカルトだから、あの人たちっていうことも言われる、うん、で そこが元になって、プロテスタントの牧師さんが統一教会の人を拉致して監禁したっていう事件も昔あったのね。だからそこでもまた勃発していて、はい、敵は多いから、敵が多くなれば多くなるほどさ、悪く言う人っているじゃない。だから、はい、もしかして統一教会が身の回りで、まあ、あんなとこはカルトだからって言ってる人は実は共産党支持者だったりするかもしれない。
あ、
キリスト教信者だかもしれない、分かんない、ただイメージで言ってるだけかもしれないよね、
うん、
だから実際どういう団体なのかって知ろうとすることはめっちゃ大事だなって思いました。
うん、
でその言ってた統一教会と関係があるのではないかと言われる有名人で有名なのは、
はい、
鳩山ご夫妻、それから安倍晋三ご夫妻、これはもう本当憶測の域を私は出ないというところで止めておきますが、はい、あの政治と、このようにやっぱり政治と宗教というのは密接にあるので、思想からすると、はい、あ、統一教会そういうことは安倍さんそういうことなのかなとか考えてみるのももしかしたらあるのかもしれないですね、はい、でまたあの K-POP アーティストの 2PM とか少女時代っていうのがいたじゃないですか、
はい、
うん、
この統一教会 の集会にアーティストとして出てるんですって。
そのイベントがあるわけですね。
あ、そうそう、みんなが集まって、やっぱ K-POP って盛り上がるから、あの、はい、若者とかにも引きが強いし、
はい
はい、でちょっと思ったんだけど、その今南米とかそのブラジルかな、はい、中南米の方でキリスト教、あそこってサンパウロ大聖堂があるからキリスト教の信者の方がすごく多くて、でもカトリックってずっと信じててもいろんな紛争があったりしてちょっと疑問に思ってきて、大丈夫かなこの宗教って思ってる矢先に、あのヒンズー教とかイスラム教とかいろんな宗教が入ってきて、今すごい多岐にわたってるんですって。でその中にもちろん統一教会も入ってきて、でその中南米の若者たちの集まりみたいなのを統一教会の YouTube 公式チャンネルに動画があるんですけど、それで見たんですよ。でみんなあの踊り狂ってんですよ、 K-POP を、
はい、
なんかちょっと思ったら K-POP が流行ってるのって世界中に流行ってるじゃないですか、もう異常なぐらい、はい、これってこういうことも関連してるのかなと思ってみた。
ありそうですね、
うん、まあ、あの少女時代に関しては調べたところ、まあ、お金もらったからやっただけで別にこの教会に入ってるわけではないっていうあれでした。
でもなんか自分がそうでも、もしかしたら知らない間に利用されてるってこともありますよね。
ある、そう、少女時代のね、あの事務所の経営者さんが、はい、のお母さんが、はい、ちょっと統一教会と関係があったとか、そういうのあった。
へえ。
そうそう、絶対そういうのは。で、ここからちょっと自分たちの今近い時系列に戻すと、
はい、
ワシントンタイムズとデイリーメールってよくコロナのことで話が出てくるじゃないですか、はい、ワシントンタイムズこう言ってましたみたいな、はい、デイリーメールこう言ってましたみたいな、
うん、
はい、コロナの回で私も話したんですけど、でこのワシントンタイムズっていうのが あのワシントンで発行されてる、こっちでいうトースポみたいなタブロイド紙なんですけど、
はい、
統一教会系なんですね、会社がっていうのが一つで、まあ、デイリーメールとワシントンタイムズが、新型コロナウイルスは武漢発祥の人工ウイルスだって報じたことがあって、その一方でワシントンポストっていうめっちゃ真面目な、こっちでいうなんだろう、まあ、毎日新聞としましょう、あの、はい、ちゃんとした新聞紙が否定する記事をその後すぐ出したんですね。
おい、
でここまでは普通の流れなんだけど、普段なら相手にする必要がないようなちゃんと権威あるワシントンポストがわざわざそのトースポとかフライデーの言うことが嘘ですって書くのってさ、なんでこんなの相手にするの、はい、っていう感じだったんですって。
はい、
まあまあそうですよね。
そうで、一部でその裏にはもしかしたら中国の共産党系の、あのプロパガンダメディアでチャイナウォッチっていうのがあるんですけど、要は共産党がお金でそのワシントンポストの枠を買って、はい、ワシントンタイムズの裏には統一教会があるとしたら、その対やっぱ共産党ですから、共産党がわざわざ枠を買い取ってまで否定するっていう名分、大義名分ができるわけですね、はい、だからその新聞が何か言ってる、でその新聞の裏には何かがあるっていうのもちょっと私としては衝撃、はい、じゃあ何信じればいいのっていうかさ、
はい、
で毎日新聞が、日本では毎日新聞があるんですけども、
はい、
ちょっと問題になったのが、ちょっと前に中国の共産党から資金を持って、それこそチャイナウォッチっていう雑誌の一部、雑誌のタブロイド紙の一部を掲載したり、別冊と装ってそのチャイナウォッチそのものを織り込んだっていうことがあって、
はい、
そうだから一部で毎日新聞は中共べったりなんじゃないかっていうふうにささやかれてたそうです。
なんか毎日頑張ってましたよね、この間。
うん、そう、一部
ちょっと内容忘れましたけどね、ちょっとなんか毎日新聞が頑張ってたっていう、
うん、印象、
あ、それ報道行ったかみたいな、
はい、
があったような思い出はあります、最近。
そうだから、もしかしたら、
はい、
だから思想が別に宗教だったわけではなくて、お金もらったからやったっていうだけかもしれないから、本当憶測に過ぎないし、はい、そう、毎日新聞自身はね、
はい、
違うのかもしれないけど、
それこそね、あのディズニーの話じゃないですけど、あの記者って多分山盛りいると思うんですよ、うん、いろんな、
はい、
いろんな記者がいるから、うん、その記者によりきりかもしれないですよね。
そう。
取り上げる内容が、
うん。そうですね。あとはもう、大きく言っちゃうと、宗教背景とした情報戦がもう、私たちのすぐ近くで行われてるんだなっていう。
はは。
ことですね。あと最後に、元信者の言葉って、やっぱりこう、カルトから抜け出しましたみたいな YouTube に動画がいっぱい上がっていて、はい、ぜひそれも合わせてみてほしいんですが、
はいはい、
ある女性の言葉で、あの、ミーム感染っていうのが
あって、はい、
まあ、人の心が弱っている時に、脳に複製を作って、脳から脳へ感染するウイルスのようだと。極限まで弱った人間には循環論法というのが効果的で、神が全て解決してくれるという、この思考以外を受け付けなくなるそうです。で、最も危険なのは私たち、彼ら、正しいか違うか、善か悪かのように二極化を作り出してしまうこと。自分を見失わず、冷静に多角的に分析することが大事だと思いました。以上です。
はぁ。
これあれですよね。あの、うん、SNS が最近そのミームっていう風に言われてますよね。
そうそう。
例えばツイッターとかも、あの、ストーリーとかあるじゃないですか。うん、あの、うん、インスタとかだと、
うん。
で、ストーリーって基本的にハッピーなことしか載せないですし、たまにやっぱり愚痴とか書く人もいると思うんですけど、
うん、
なんかそうやってみんなの意見とかみんなの行動を見てると、あの、どっかで心が安心するみたいで。だからそのスマホ中毒っていうのは見れば見るほどやっぱりその自分の心の安定じゃないですけど、
うん、
例えば自分が発信したことに対していいねがついて、そのなんていうんですか、あの、なんかそういうお得な気持ちになったりとか
して、うん、安心、
どんどんその人間の寂しさというか、そのそういう弱いところにつけ込んで SNS が中毒化していくっていうのが、あの、
いやー、本当よくできてるよね、うん、
で安易に答え合わせしてるようなもんでしょ、だって、
うん、
自分の例えば、あの、こういう承認欲求のためにこれやりました、
はい、
で なんかそれに対してあのいいねがつくと、あ、よかったみたいな、みんなやっぱそうやって思ってくれてるよねとか、自分の考え間違ってなかったよねっていう、はい、そのまず第一の答え合わせ、はい、で特に今そのなんていうんですか、あのコロナの影響で、うんうん、まあ、正直言わせてもらいますけど、僕あの、はい、まあ、いろんなアーティストとかいろんな方が周りにいるじゃないですか、はい、そのフォローフォロワーとかで、はい、であの、うん、結局あのなんていうんですかね、そのやってる先に、はい、なんかそういう愛があったり、
はい、
何かその目的地があのすごいみんなに対しての共有とか、
はい、
結局のところ情報をあのそういうふうに与えますとか、はい、本当にエンターテインメントしてくれてる人っていうのは別に大丈夫なんですけども、はい、ただの承認欲求でとりあえずやってみました、とりあえず歌ってみました、踊ってみました、見てください、何々しましたとか、もうやめた方がいいよと思うんですよ、正直。あれ、わかります？なんかその、
はい、
自分だけの自分が、
はい、
あの満たされたいがための、
はい、
自分家にいて暇やからやりましたみたいな、 あの、あるじゃないですか、
はいはい、
もういいってって思うんですよ、正直僕。
あ
じゃあそんな、そんな情報よりも、はい、そんな情報よりも、お前は今その現状立たされてどう思ってんねんっていうところとか、
はい、
何が起こっているのか分かっているのかとか、もっとみんなが役に立つマシな情報を発信しろよって思うんですよね。
はい、ああ、でもちょっと分かる気がします。
なんか、
はい、
なんかすごい楽観的というか、今、はい、あなたの置かれてる立場本当に分かってます？あなた本当にアーティストなんですか、それでもっていう、
はい、なんかそのやっぱ聞いてくれる人がいると思うから、そのそういうのをするわけじゃないですか、
うん、
で聞いてくれる人がいるってもし分かってんねやったら、その聞いてくれる人たちのに何を聞かせるかっていう、その歌じゃなくて聞いてくれる人がいるって分かりきってんねやったら、自分が何か発信した時に影響力があるって分かるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからもっと有益なことっていうことですよね。
そういうことなんですよ。そういうことなんです。
はい、で
もあまりにもこう自分自分自分が多すぎて、やっぱこれも SNS がやっぱこうやって普及してしまって、うん、SNS の使い方がやっぱみんなそうなってるのかなって思いながら。
はい、だって今娯楽追求してる場合じゃないですもんね。
そのいや本当に本当に。そうよ。
でしょ君たちみたいな。歌聞かなくても死ぬわけじゃないじゃないですか。
うんうん。そうやったら、そのあなたたちのファンに対して何を発信すべきかってところをちゃんと考えた上でやった方がもっといいんじゃないかなって、その人のね、はい、あの説得力も上がるし、
はい、
っていう、はい、すいません、ちょっとあの、
いやめっちゃでも思います、
はい、思いました。
まあね、あの宗教に関して戻ると、あ、コミュニティがあるのは私は決して否定しないし、知り合いにあの創価学会の方とかもいらっしゃいますし、その思うのは、そのコミュニティに入ることで隔離しようとすること、
はい、
そこのコミュニティにいること心地いいなっていうことは、あのすごく誰にでもあり得ることで、そうやって SNS でも、そこから、うん、その SNS は意思がそこにはない、でもそれ教祖様とかそういう周りの人がいいよいいよって下界からもう全部遮断して、ここだけあればいいじゃないっていう考えになった時に、はっってなってくれると、みんなハッピーかもしれないですね、そこは。っていうことで、はい、じゃあ以上になります、お時間ですので。
はい、すいません。
はい、また明日お願いします。
おい、
格言、
はい、
愛国心を持つなら地球に持て、魂を国家に管理されるな、ジミ・ヘンドリックスの名言です。
おお、
それではさよなら。
さよなら。
さよなら。